ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファをお届けいたします。はい、6月27日日曜日、第2次施設大宮アルディージャ戦、下田監督がですね着任をしまして、そして山口に別チームの監督として現れて、はい、現れてなんか怪獣みたいなこと登場して、
登場されて
頑張るぞ、
負けんぞ、
で先週のインタビュー、キャプテンに
ね
インタビューしてね、
意気込みも聞きましたね。
そうそうそう、いやもう勝つことでみたいなことだったんですけど、
はい、
0対1で結果負けてしまいまして、
悔しい結果になりましたね。
まあしょうがないですね。今のところ15位でございます。順位変わらずなんですけれどもね、ちょっとここのところ白い星がつきませんので、
そうですね、
ちょっと星が欲しいな、まあ、言うとる場合じゃないんですけど、
もう勝ち点が欲しいです本当に。
今回は島谷八則選手にお話を伺っております。いつもの通りリポーターは徳田智代です。
大宮戦、結果としては非常に悔しいものになりましたけれど、島谷選手ご自身で振り返られていかがでしょう。
まあ、同じ会同士の戦いだったんで勝ち点3どうしても取りたかった試合ですけど、まあ、大宮の勝ちたい気持ち、そういうのも伝わってきてたし、まあ、うまくやられたなっていう印象ですね。
はい、なんか大宮はその下田監督が就任されてから守備時にフォーメーションが 4-1-4-1 になるなっていうのはちょっと見て思ってたんですけど、今節は 4-4-2 に変えてきてたじゃないですか、中盤を2枚にして、
はい、そうですね、まあ、自分とジョージのところに相手のダブルボランチがすぐ守備に来るっていうところで、ボールが入ってきてもなかなかいい形で前向かしてもらえなかったし、まあ、ボールが入ってきてもすごいこう前前線3枚の距離感とかもちょっと遠くて、まあ、そこからうまく攻撃につなげれなかったなっていう印象はあるんですけど、まあ、逆にそこに人がいるってことは他のところが空いてるはずなんで、まあ、そこに無理やり差し込まなくても他のところで打開していけるような判断だったり改善するところだったり課題っていうのはたくさんありますね。
なるほどですね。まあ、相手の帝選手のその脇ですよね、そこでうまくボールを受けたりしてで前を向けるシーンというのもいくつか島谷選手は作っていたように感じたんですけれども、どんな意識でプレーしていたんですか。
まあ、基本的にあそこで受けた時で見えるところにダイレクトで弾いたりとか、前向きの選手に預けてもう一回動き直したりっていう方がいいんですけど、この前のシーンに関しては入った時そんなになんか強く来るっていうよりはちょっと距離を保たれて、なんか前を向ける時間は少しあったんで、もう少しなんかそこで後ろのディフェンス駆け引きしながら前向いて仕掛けてゴールまで行くシーンだったり、スルーパス出せるシーンっていうのがもっと作れればよかったかなっていう反省点はあるんですけど、
そのあたりってその島谷選手が受けた後のその周りとの連携というか周りの動き方とか。
そうですね、うん、まあ、僕もその間で受けるのは好きですけど、ジョージもやっぱりそういうプレーは得意としてるんで、まあ、ジョージがそのポジションに入った時はやっぱカズマと僕でこう前に抜け出すシーンとかスルーパスを引き出すような動きっていうのも必要になってきますし、まあ、その辺のバランスですよね。全部が全部足元っていうよりはやっぱ裏に抜けるところと足元で抜けるところの判断も必要だし、まあ、逆にカズマもそういった落ちてプレーもできるんで、まあ、そこはこう3枚の関係性だったり、まあ、そういったところはもう少し意識しながらやれればいいかなと思います。
63分ぐらいに右のサイドで河合選手がボールを受けて、池上選手が受けに降りて、
はい、
で、まあ、ディフェンスを引き連れて降りて、でそこで島谷選手が、
はい、そのままボール入って、歩からいい感じでボール入ってきたけど外にこう逃げちゃって最後取られたやつですよね。
そう、はい、あのシーンとかっていうのはその池上選手との関係性と、うん、その空いたスペースを使うっていう、うん、なんかそういうシーンでしたよね。うん、形としてはだから、まあ、ゴールにはつながらなかったけどシュートにはつながらなかったけど、ああいうシーンっていうのはやっぱり増やしていきたいというか。
そうですね、もっと増やしたいし、まああいうシーンが増えてこないとやっぱり点につながらないと思うので、もっともっと あのシーンを作っていきたいですし、まあ、後ろにも要求していきたいかなと思いますね。
そういった視点で前節をあのしっかりと島谷選手の動きを見てるとすごく面白かったですよ。でもやっぱり
そうですね、まあ、立ち位置とかすごい気使って、なんだろう、自分がプレーしやすいところだけじゃなくて、やっぱりこう味方の選手がフリーになる動きとか、あの自分がそこに立ってることで相手のディフェンダーがどっち行くか迷うとか、そういうのもっとチーム全体に浸透してきたらもうちょっと楽にボール回せるようになると思うんで、まあ気を利かすじゃないですけど、そういったところはちょっと意識しながらやってます。
それがあれですよね、きっとあの渡辺監督がおっしゃる、その一人で相手を何人困らせるかっていうところにもつながるわけですよね。
そうですね、僕本読んでますからね、監督の
監督の本ね。
あ、でもね、ヒロ君に貸したら返ってこないんですよ。でもすごい面白いこと書いてますよね。
そうですね、うん、まあ、この本から監督自身もアップデートされてると思うんですけど、根本的なところは変わらないですよね、うん、きっと
多分そういうサッカー感というかそういう戦術は持ってらっしゃると思います。ただ、まあ、そこに追いついてない現状だったりそういう台所事情はあるかもしれませんけど、僕らも練習でやっぱそこにどんどんどんどんついていかないといけないし、まあ、求められていることを体現できるようになってくればもっと結果もついてくると思うんで、日頃の練習から意識しながらやっていってます。
次はじゃあ水戸戦となります。またアウェーですけど、まあ、水戸もね強敵だと思いますが、どうでしょう、はい、勝利のポイントは
玉際の勝負だったり切り替えのところだったり、まあ、前に追い越してたくさん人数かけてカウンターに行くところだったり、まあ、そういった根本的な部分はすごく大事になってくると思うし、勝負を分けるポイントではあると思うので、まあ、何より見てる人たちに、まあ、今日の試合すごく気持ちが伝わってきたねって思われるようなゲームをやっぱり届けないといけないと思うので、そこは意識して、まあ、勝ち点差を持って帰ってこれるようにしっかり準備したいと思います。
すごく思うのが、あの選手の皆さんって必死じゃないわけないじゃないですか。もう一生懸命プレーを絶対してるのに、その試合の内容からするとちょっと気持ちがこう伝わってこないとか、こうね、こう厳しいこと言われたりしちゃうじゃないですか。でもその選手としては 100%120% でやってるわけじゃないですか。これってその選手の皆さんとしてはすごくもどかしいっていうか、なんかそういう気持ちになったりもしませんか。
そうですね、まあ、めちゃくちゃ悔しいし、まあ、一生懸命やってないわけないですよね、本当に。やっぱりその、なんか一生懸命のやり方が分かってないというか、なんか成功体験が少ないので、まだちょっとこう自信がなさそうに見えたりとか、やる気がなさそうに見えたりっていうだけで、まあちょっとしたきっかけで多分勝てるようになるし、もっと順位も上に行けるようになるし、もっと自信持ってボール回しながら相手ゴールに迫っていけるようにもなると思うんで、まあ、僕がサポーターでもめちゃくちゃ悔しいと思うんですよね、ああいう負け方、うん、あの西村監督率いる大宮にああいった形でホームで負けちゃうっていうのはすごく悔しいと思うし、まあ、僕ら選手もそういったサポーターの人だったりスポンサーの方だったりボランティアの方だったり、まあ、いろんな支えてくれるレノファファンの人たちの思いを背負って、まあ、次の試合に臨まないといけないかなと思います。
わかりました。じゃあ最後に言って言いたいんですけど、金光さんがもう島谷選手のことが大好きだから、はい、金光さんになんか一言もらっていいですか。
ないんですよね。金光さんにメッセージはないのよ。
何にも、
あのあんまゴルフばっかり行かないように気をつけてくださいってことぐらいですかね。まあまあまあ、でもね、こういったコロナの状況が落ち着けばまたお食事でも行かせていただきたいですかね。美味しいお店連れてってください。
だそうですよ、金光さん、はい、なんでね返してくるか楽しみですね。本当に最後になりますけれど、サポーターの皆さんに最後メッセージいただけますか。
なかなか勝てなくて苦しい状況が続いてますが、ここまた一つ僕らと一緒に乗り越えてください。僕らもしっかり水戸から勝ち点3取ってこれるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。
まあ、うん、そうですね。
美味しいね、どこから連れてってくださいって。い
や、ないよ、そんな。私からも別に島谷選手個人にのメッセージは別にないし、選手としての島谷選手にはいろいろ言いたいこともあるけど、 まあそうですね、あ昔はでもね本当にあの 前以前あのいた時とかっていうのはもうお食事にもよくね、コロナとか関係ない時はね、うんうん、もうあのコンディションに差し支えない部分でご一緒させていただいてましたけど、うん、こっちに戻ってきてから一回も行ってない、たまたまちょっと知り合いの店で会うた、んうん、だけっていう
SNS 見ましたよ。
そうそうそう、なんで今そういうことできない時だからね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そうそうそう、まあ大宮とのゲームは、大宮はね、まあでも下田監督6月の中旬からだったけど、ちょっときっかけにはなってるんですよね、うん、大宮のきっかけにそこの部分はなってる部分があって、で対してね、レノファンは、まあ、全ての試合をね、リモートもしくは生で見てますけど、もう噛み合わないだけなんだと思うんですよ。でさっき言ってたそのやる気がないように見えるとかなんとかっていう部分っていうのも結局は噛み合ってないだけ、
うん、頑張ってますからね、
うん、そ噛み合ってるとそっちに出るべきボールがそっちに出れば動けてるっていうふうに見えるし、そっちに出るべきボールがそっちに出なければ、なんでそっちに出んのっていうのと、出たところになんでおらんのっていう話になってくると、噛み合ってない部分でわーってなると、
うん、
お前やる気あるんかみたいなことを言う人も出てくるのは来るんだけど、
ね、で
も、
もう一回
言
う
けど噛み合ってないだけなんで、噛み合えば一生懸命やってないわけないんだから、
うんうん、
そこの部分は得点結果に結びついてくるんじゃないかなと思って、どうやって噛み合わすかっていうところが、
そこが重要なんですよね。
そこが監督と、まあ、例えば先週話を聞いたキャプテンもそうだし、うん、島谷選手みたいなもうベテランにかかってる選手が、まあ、中心になってまとめていかなきゃいけないっていう部分であるので、うんうん、そういう意味では、うん、もう本当、まあ、経過から復帰して、あの先発でね、島谷選手も前の試合、その前の試合も出てるけど、責任は本当に重いんですよ、うん、それはまあ当然分かってるし、僕がこういうコメントをしてくるっていうのも島谷選手は分かってると思うんだけど、まあそういう責任感のあのを持たなきゃいけない部分と結果を出さなきゃいけない部分の狭間で多分だいぶしんどいだろうと思うけど、でもやっぱりこういう時にこそやっぱりベテランの力って必要ですから
ですね、結果につながるように、
はい、以前私が実況中継やってた時のよし勝ったなって思った次の瞬間に決めたヘディングゴールのように、今度はレノファの選手として相手に嫌な思いを島根選手にさせてほしいなというふうに思います、
うんうん、
ね、でも よかった、でも島谷選手の声聞けて、本当は僕一番好きな選手です、ね、一番、うん、
まあ、インタビュー内でもありましたね、
うん、そうそう一番好きなぐらい好きな選手ですから、はい、ということで第21節水戸ホーリーホーク戦は7月3日土曜日アウェーで午後6時キックオフ、午後レノファ来週もお楽しみに。